玉ほじるし、インネットラジ10月第3週パーソナリティ、玉ほみしおです。どうぞよろしくお願いします。私は、金儲けっていう特集でしばらく放送してたんですけど、今日からは、発達障害は世界を救うというテーマが始まりまして、そのゲスト第1弾に、鈴木健二さんに来ていただいてます。どうぞよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。鈴木です。
鈴木健二さんは、矢野聡一さんのお弟子さんですよね。
あ、そうですね。
東康さんとか心屋仁之助さんと兄弟弟子っていう
そうですね。
ことになるんですよね。
そうです、そうです。
で、セラピストさんをやってらっし
あ、そうですね。
ゃる。どんなことを専門にされてるかみたいな自己紹介していただいていいですか？
はい。私はですね、ADHD という発達障害の方、もしくは、アスペルガーですとかね、そういった発達障害の方が、困ってる、生活の中で困ってるようなね、そういった相談を受けることが多いですね。
鈴木さんがご自分がその辺を専門分野に選ばれたということですか？
そうですね。
ほう。
そこを選んだんですね、私
それは何故？
の中で。そうですね。僕自身が、そういったことで悩んでいた時期があって、それで、そういう自分自身がいろいろものが片付けられないですとかね。集中できないとか、なかなか指示に従えないとかですとかね、そういったことで結構悩んでいた時期がありまして、自分がね、そういったことを悩んでいた過程で、かつ解決した過程というのがあるんですね。
解決したんですね。
そうです。解決した過程というものが、結構多くの人に役に立つのかなと思いまして、それで、始めたということですよね。
心理療法で、その人がだいぶ改善すると。
そうですね。心理療法的なもので、いろんなものが解決したということですよね。いろんな問題が解決した。そういった背景がありますよね。
わけじゃないですよね。脳の作りが個性的だっていう話ですもん
そう
ね。
です。脳の作りが治るわけではないんですよ。
何が？
ですから、まず、そういった問題抱えてる人の共通点があるんですよね。
どのよう
共
な。
通点っていうのは何かっていうと、まず、叱られる機会が多いってことですよね。あと、自己肯定感がないっていうことなんですよね。この
胸が
二
痛
つが
い。
結構セットになってるんじゃないかなって気はするんですよ。
いわゆる二次障害って呼ばれるやつですね。
そうです、そうです。
そういうふうに生まれついたんじゃなくて、叱られてしまったために、二次的に、副次的に引き起こされてしまった副作用みたいなもの
そうですね。
ってことですね。
そうです。叱られてるがゆえに、周りからの評価は得られにくいですよね。あとは、そういうレッテルというか、ラベリングされるがゆえに、自己評価も当然低いわけですよね。ほぼとなってるんじゃないかなと思うんですよね。特別な、なんかね、よほど環境が良いところで、育った方は別としても、ある環境では認められても、ある環境では認められないとか、そういったこともあるんじゃないかなと思うんですよ。まず叱られる機会は多いんじゃないですかね。
特にやっぱ子供の頃ってやっぱりね、すごく叱られる対象になるような感じですよね。ぼーっとしてるとか忘れ物多いとか座ってられないとかうるさいとかね。
そうですね。あと、私自身はあんまりなかったんですけれど、切れやすいなんて思う人いますよね。
気が散りやすいってことですか？
切れやすい。
切れやすい。感情的にね。そういうのも叱られますよね。
そうですね。
友達同士の間でもトラブルになりますしね。仲間外れされたりとかし
そ
ま
う
す。切れやすいと。
です。だから、全般的にコミュニケーション上の問題が、 起きやすいんですよね、やっぱりね。
うんうん、
コミュニケーション上の問題と、あとは、自分自身との関係がなんかうまくいかないなっていう。
うんうん、
その二つですかね。
うん、その二つは心理セラピーで改善できる。
そうですね。コミュニケーション上もそうですし、自分自身との関係、まず自分自身との関係が先にうまくいくんじゃないかなと思うんですよ。
自分自身との関係って一体何ですか？
自分自身との関係っていうのはどういうことなのかというと、結局自己評価が低いっていうことは、まあ、なんていうんですかね。自己評価が低いだけではなくて、自分、うまくいってない自分自身のことは受け入れがたいわけですよね。
はいはいはいはい。
ないということは、やっぱりいつもどっか自分はダメなんじゃないかって。
ああ、うん。
うん。で、それが起こると、要するに、自分にダメ出ししてるわけですから、
うん。
自分の中でね、
うん。
自分を敵してるわけですから、
うん、
いい、本当の意味で自分自身が味方になってくれないっていうのが、
うん、
だから人間って自己肯定ができてない時ってね、うん、本当の力発揮できないんですよ。
ね、自分が味方じゃないですからね。
だから、自分で自分のことをのけものにしてたら、
うん、
それは本当の力は出るわけないわけであって。
ね、
そこは一番最初なのかなって気はするんです。
あ、よくわかります、
うん。そう。だから自己肯定感っていうのはすごく大切なのかなって気はするんですよね。
すごいよくわかりますね。
結構こう、先生ですとかね、
うん、
こう親ですとかね、
うん、
なかなか理解されない部分もあるわけですよね。
うん、
理解されないと、やっぱりこう、苦しいわけなんです
よ。うん、
まあ、理解できない、できない側親さんとか、うん、先生が楽なのかすら決してそんなことはないわけであって、
うん、
そっちも苦しいわけですよね。
うん、
なんか、ね、こっちの言ってること通じないんだろうとかね。
うん、
なんで、こんな簡単なことできないんだろうか、と
こう。
意思疎通が、まあ、親や先生方が通らないっていう部分でも、そっちの方も苦しいよね。かなって気はするんですよね、その辺。まあ、最近なんかだと、まあ、ADHD なんかに限らずね、
うん、
そういう診断受けてないに関わらず、結構、ね、子供がなかなか、思ったように言うこと聞いてくれないっていうのはそこら中で聞くことなので、
うん、
うん、だから叱るわけですよね、
うんうんうん。
叱るっていうことがじゃあうまく働いてんのかっていうと大抵うまく働いてなかったりするわけですよ。それが悪循環になっちゃってる部分っていうのはかなって気はしますよね。
ねえ。いや、なんか今日の特集がこう、発達障害世界を救うにしてあるんですけど、私はなんか、そういう個性的な脳の方が増えてるんですよね。増えてるんだっていう話も先ほど見ちゃうと聞いてたんですけど。
そのね、増えてるっていうのがね、うん、これは非常に、説明がつかない部分でもあるんですよ。そうというのは、うん、発達障害っていうのは本来、どの割合っていうのはもう結構確定されてるもんだって言われてるわけですよね。
うん、
脳の個性的なものが原因ですので、
うん、
そういった中、まあ、発達障害っていうのは脳の個性的な部分でだけではないんじゃないかっておっしゃった科学者も結構いらっしゃるわけですよ。うん、
はいはい。
そうじゃないと、今みたいにこう、学級崩壊がそこら中で起こるっていうのは、こう説明がつかないと。っていうふうにおっしゃってる方も、まあ、実際にはいらっしゃいますよね。
うん、
ので、こう、定義的には結構曖昧な部分っていうのも実際あったりしてですね。
うん、
その専門家の方によってね、
うん、
だいぶこう、特にアメリカなんかだと論争があったりするんですよね。
まあ、どのような。
ADHD というのは、うん、そもそもその脳の使用だけなのっていうところからスタート。食べ物が、もう
原因。ああ。 あ、聞いたことありますね。
そうそう。
白砂糖良くないんじゃないかとか、そういう
ことですね。そうそう。そうそう。はい、ゲームはあるのかなとか。
ゲームのしすぎがどうのとかもとかね。
そうそうそう。
はいはい、
あとは、心理的には、ADHD という、名称、
うん、
ラベリング、
うん、
が、をあんまり強く言いすぎちゃうと、うん、そういう素振りをし始めちゃうよっていうのも言われてますよね。
ああ、そういう目で見るからとか、自分そうだし、
要するに自己定義、それが自己定義になってしまって、そういう振る舞いをしすぎちゃうっていう。
血液型がこう、A 型だって言われたら A 型のように振る舞うみたいな話ありますよね。
そうだから、人間ってこう結構受けやすいんですよね、そういうの。
うん、
暗示みたいなもの。
うん、
だから、結構ね、親の言われた通りに子供が育っちゃうなんていうのもありますよね。
なんとか効果って、ピグマリオン効果とか言いますよね。
そうそうそうそう、そう、うん。だから、その言われた通りに育っちゃうっていう部分もあって、単純にその、なんていうのかな、そういうタイプ、まあ、そういうタイプの人が増えちゃってるっていうのがあって、脳の使用だけなのって言って、言ってる人はね、本当に脳の使用だけなのっていう部分で論争にはなってるんですよね。
脳の使用だけじゃないっていう方は、あ、食べ物とかそっちってこと
ですか？食べ物とか、あとはそっちのさ、親子関係とかラベリングとかも、じゃないのみたいな。ですの、まあ、それは特にアメリカで起こってることなんですけれどね。
うん、
これがね、すごく難しいんですよ。
うん、
っていうのは、いろいろな説があるよっていうこと自体も結構タブー視されてるところ。要するに、脳の使用ですって一生懸命言ってる人を逆なめしてしまう可能性もあるのでね。あまりこれはあんま強く言わない方がいいって言えばいいんですよね。
うん、
そういうことなんです。結構保守的なエネルギーも、やっぱりこう、説っていうのはね、その説が正しいんだよって言ってる人たちもあるわけでね。自身はね、あんまりそここだわってないんですよね、実際ね。
うん、
要するに、
うん、
今の状態よりも生きやすくなれば、OK でしょっていうことで、
うんうんうん、
原因にこう、偏って、追求はしない方ですね。
ああ。意味ないっていうか、あまり何か変えないですもんね。研究家ではないですもんね。ADHD を研究してるわけじゃなくて。
ではないです。それもありますし、これ多くの人が陥りやすいことなんですけれど、
うんうん、
原因がわかると解決するような気がするんですよね。でも実際はね、原因が分かると原因が分かっただけなんですよ。
うん。
あるんですよ。なんか原因が分かると。
うん。
で、まあ一つの安心感というのは、自分が悪かったわけではないって、こう、症状を症状として出てるわけであって、私本人が悪いっていうところから切り離して少し楽になるっていう効果はあるわけですよ。その心っていうのがね。
うんうん
ただそれっていうのは気持ちが楽になるっていうのは第一段階ではいいのかもしれないですけれど、最終的には自分の生活環境とか、ご自分が、こう、自分にとってしっくりくる行動パターンですとかね、そういったところに落とし込まないと現状がなかなか変化しないじゃないですか。そこをもってして、まあ、うまくできた。今までと生活が変わったっていう実感が湧くわけですよね。
うん、
結構ね、その、なんていうんですかね、いろいろな教えをこう解いて原因が分かれば解決した気になってしまうというのはね、
うん、
その発達障害に限らず、いろんなところで見受けられることなんですよ。
うん、
こう、確かに話を聞いてもらえると楽になるですとかね、
うん、
ことは確かにあるんですけれど、
うん
でもよくそういうお話を伺ってみると、じゃあ現実の生活はどう変化してるんですかって聞くと、まあ、結構変わってなかったりですとかね、
うん。
そういうことは結構見受けられて、本当の目的はどっちなんだろうなって。
いや、本当にね、原因追求型の意味がない非生産的な、こう、問い詰めみたいな、しょっちゅう起こってますよね。子供がなんかしたとき、なんでそんなことしたの？とかね。誰がしたの？とかね。なんか、何か職場でミスあったときに、誰が犯人かとかね。そういうのを暴いたからって、なんか生産的なのかっていうと、次どうするか考えた方がいいですよ
そう、次どうするか考えた方がいいし、あとは、なんていうのかな、原因を潰していくと解決するっていうパターンと、原因潰して解決しないパターンってあるんですよね。
ありますよね。
原因を潰して解決するっていうのは、割とね、アプローチ的には、例えば風邪ひいたと。どんなウイルスか特定したと。そのウイルスに対するワクチンを、投与すりゃいいんだなと。原因追求型的な解決じゃないですか。これがね、あまりにも、こう、そっちが過信しすぎて、全てがそのパターンでいけてしまうっていう、どっか幻想があるわけだよ。実際、心の問題ってそのパターンでいくことって非常に少なかったりするんですよ
ね
ね。
え。工業製品をずっと作ってるときも、ここにミスがあるとか言って原因特定でなんとかなったりするんですけど、やっぱ人生ってそういうもんじゃないですもんね。
ないです。どちらかというとね、心の問題って、心の問題に限のようなね、そういう原因特定型で解決しないようなものって、そういう方法、そういうやり方ではなくてね、うまくいっていたとしたらどうなってるんだろうっていう、目的にフォーカスした方がうまくいくんです。
ねえ、いやー、ね、そう、学校か、家から学校へ毎日通うみたいな時に、ここに犬がいるから、ここは遠回りして、こっちの道を通るみたいな、問題点を明確にするといいんですけど、人生みたいな長い旅みたいな、目的地30年後とか40年後に到達するみたいな時って、あまり過去振り返っても意味がないっていう、同じところを繰り返してないから、っていう、そういうのあるんじゃないかと思って。
そうですね。あと、どうしてとか、なぜってやると、目の前のことだけにしかフォーカスできなくなってくるんですよね、人ってね。ところが、すごくね、物事をスムーズに解決する人って、ゴール地点を先に見てね。で、目の前の問題っていうのは、どちらかというと、過程であって、ゴールにフォーカスしてる人ってね、どちらかというと、そこのゴールに近づくためには今何をするのがいいだろうっていう、フォーカスの仕方をするので、なんていうんですかね、見通しがあるわけだよね、行動に常に。こうなりたいから今これやってるんだ、みたいなところで。
俯瞰の目がある感じです
そう
ね。
です、そうです、そうです。俯瞰の目があるんですよね。
足元のぬかるみみたいなのを見つめながら考え込むんじゃなくて、視線を上げてどこに行きたいんだっけっていうのを一回視線上げてみようってことですね。
実際実験でね、先日、私、心の教科書スクールというのをやってまして、それの修学旅行編というので、人が集まったとこ、集まってもらったんですけど、その中で、こうね、人が一列に並んでね、で、順番にこう、肩を持つわけですよ。で、肩を持って、前の人の肩を持ってこう、支えるんですよね。で、そして、正面からこう、グッと押すわけですよ。そうすると、普通はこう、肩でみんな支えているわけですから、グッと押しても後ろ倒れないわけですよね。後ろ倒れないんですけれど、目の前の人を見てグッと押したときは倒れないんですけれど、一番後ろの人を倒すつもりで押すと倒れちゃったりするんですよ、人って。それはどういうとこ、それだけに目的視点ってすごいパワーが出るんです。だから、
面白い。
同じ人が押してるんですよ、押すときね。一人の人を倒すのはそんなに難しくないけどね、例えば5人も6人もこうね、後ろにずらーっと並んでいて、みんなこう肩をこう掴んで支え合ってると、なかなか押しても倒れないじゃないですか。ね、一番後ろの人を倒すつもりで押すと倒れちゃうんですよね。 視点っていうのはね、うん、あすごく気の通りが良くなるっていうか、うん、エネルギーが出るんですよね。
ああ。あの、バイクの試験とかの時の一本橋とかも遠く見ろ、遠く見ろって散々。
そうそう。
落ちないんですよね、遠くを見て。足元を見てると落ちるのにっていう。
そうなんですよ。だから、問題にね、すごく渦中にいるときって、すごくね、手前を見てしまう、
うん。
手前の問題を見てしまうっていう特徴があって、うん、そのときってすごく解決しづらいんですよね。
うん、
ところが、原因視点ってまさにその手前を見る視点になっちゃう。
うん、
目的視点の方がね、解決がすごくスムーズっていうのは、そういう背景があったりします。
セラピーとかカウンセリングとかコーチングとかそういう誰か援助職の人と話をするとスッと抜けられたりするってのはそこですよね。客観的視点とか広い視野とかが、その渦中にいない人が横で話聞いてくれることでスッと出てくる。
そうですね。一つ上の視点から見れるので、こう、うん、見通せるようになるんですよね。
うん、
問題解決までのプロセスがすごく自分の中で見通せるようになる。
だから発達障害って呼ばれるような脳の障害を治すわけじゃないんだけど、生活の改善みたいな、生活の質の改善みたいなのができるようになるっていうのはそのあたりだっていうことですよね。
そうですよね。
あ、いっぱいなんか入ってますね。ゆかなか2011さんから、私、アスペルガー傾向です。自己評価とても低い。めっちゃわかります。その通りです。ですよね？みたいな。私も ADHD 傾向なんですけど、自己評価低くて苦しみましたね。本当に。次が恋愛セラピスト、東康さん。東さん、ありがとうございます。鈴木健二さん、聞いてますよですって。ありがとうございます。
ありがとうございます。東さん、聞いてるんですね。
嬉しいですね。
今日僕はやると知ってるんですね。
ああ、はいはい。私、お知らせしましたもん。
疲れた。そう。さっきもね、ちょっとお話ししたんですけど、今、こう、なかなか言うこと聞いてくれないっていうので、みんな、こう、親御さん困ってるわけですよね。発達障害に限らず、先生方にしても困ってるんですけれど、これってね、結構、すごく深い背景があって、起きてることなんですよ、実は。
どのような。
これがね、スピリチュアル系の人とか、精神世界好きの人だとね、インディオゴチルドレンとかそういうこと言い始めたんですよ。
チルドレンとかね。
そう。ちょっとね、もうちょっとそれを心理学的に、ちょっと、わかりやすく、
はいはい、
話してはなと思うんですよね。
すごい知りたいです、それ。
僕は昭和43年生まれなんですけど、
はい、
僕の親世代って、昭和一桁とか昭和十何年とか、
はいはいはい。
で、この戦時中とか戦後の世代はなわけです、それって。そうですよね。
食べ物なかったってよく言ってました。
いい言葉ですね。食べ物なかったんですよ。と、一番その欲求としてね、強く現れるのは、何したいじゃなくて何欲しいなんですよ、明らかに。
あ、何もかもなかった時に多感な時期、そうね、迎えてる世代ですもんね、私たち親の。
その時って、人間ってやっぱり、日々の生活をしのぐのがもういっぱいいっぱいだから、明らかにもう必要なもの欲しいですっていう欲求がすごく強いんですよね。だから、その世代の人たちってすごくね、例えば世の中が裕福になってももったいないから、無駄にするなって必ず言うわけですよ。
そう、うちのおばあちゃんとかも押し入れの中は、包装紙畳んだものとか、空き箱でいっぱ
い。いや、もうスーパーのビニール袋をね、こんな使ってないだろってぐらい残してるわけですよ。
紙袋とか全部畳んで入れてますね。
こんなにあったら、押し入れもったいないよっていう、こう、畳んで残しとく。で、それは、物がない世代のね、特徴だったりするんですよね。じゃあ、それでは、その親の子供、僕らの世代ってどうなのかっていうと、うん、結構欲しいってのゼロではないけれど、それよりも、したいっていう欲求のところまで結構行くんですよね。
うんうん、
僕らの世代ってファミコンブームだったんですよ。
はいはい。
覚えてます。
同世代ですからね。
知ってるわけないと思うんですけど、ファミコン世代って、結構ね、欲しいとしたいがね、結構セットになってるんですよ。
ああ、みたいな感じ。新しいゲームが次々に、ゲームボーイ出てきたりとか、新しいも次々出てきたから、次はこれ欲しい、次はこれ欲しい、次はこれ欲しいみたいな。
ゲームって、テレビと違って、するっていう動作があるじゃないですか。プレイするっていう。
うんうん、
だから、自分でアクションしないと、画面見てるだけではどうしようもないんですよね。だから欲しいプラスする、したいが、僕らの世代なんですよ。
攻略とかね、腕上げるみたいなものすごい、なんかいいなって。
そう。うん、でね、じゃあ今の世代の人たちってどうなのかっていうと、欲しいものも最初からあると、したいことも最初からできると、うん、もうありとあらゆるゲーム、ないゲームはないっていうことあるわけですからね。
うん、
その世代の人たちって無意識に何を思ってるかっていうと、なりたいのとこに行っちゃってるんですよ。
いやー、なんか、あれですね。5段階の欲求みたいな。
そうです、そうです。マスローの5段階欲求
ですね。あれ、世代でよって違うと。
そうです。自己実現欲求のところを無意識に感じてるんですよ。
神話の欲求とか、承認欲求とか、あっちら辺の方、上の方の。
そうです。
いや、なんかすごく、
うん。
なんか羨ましいと思います。
羨ましい。羨ましいんですよ。ただ、羨ましいんですけれど、その自己実現欲求って私はこうなりたいじゃないですか。
はい、
それをまだ、子供ってまだ自立してない存在ですからね。
うん、
こうなりたいは自己定義がなかなかできないんですよ。だからこれがね、起業家であるとかね。なんかこう、大人になってこんな自分になりたいみたいな自己定義するっていうのは割と自立した後だと思うんですよね。はい、子供は、またそこまで、自立はしてないわけです。自我はそこまで成長してないわけですよ。でも、なりたいっていうところにはフォーカスしてるんですよ。その証拠に SNS が流行るっていうのはその背景なんです。若者を中心に Facebook が流行ってるっていうのはもっと言うならば、今の、なんていうんですかね、ゲームというのはオンラインゲーム多いじゃないですか。オンラインゲームっていうのは、ネットで繋ぐとね、こう仲間が集うわけですよ。で、その仲間っていうのは、コンピューターが勝手に、動いてるわけじゃなくて、
ネット。生身の人間が。
生身の人間が操作してるんですよ、
う
ん。
はい。で、チャットとかできちゃう。
そうです、そうです。で、なんかこう、一緒に冒険してね、なんかモンスターとか倒すわけじゃないですか。
ね、協力してね、勇者とか呼びましてね。
努力しなくても主人公になれちゃったりするんですよ。
ねえ。で、努力って、ネットでゲームしてるっていうだけの努力ですごい力持っちゃったりするし、なんとかポイントがものすごい高いみたいになっちゃったりするんですね。
努力っていうかな、リスクを負わずにって言った方がいいかな。リスクを負わずに主人公
な。ねえ、いっぱい倒されたり、いっぱい戦って傷ついても自分はあんまり痛くないですもんね。
リスクを負わずに主人公に、なれるわけですよ、今。それはどういうことかっていうと、欲しい、したい、なりたいが、こう、セットになってるんですよね。オンラインゲームって、オンラインゲームが、という場が欲しい、オンラインゲームそのものが欲しい、したい。で、そこで、承認されたい、認められたい、主人公のようになりたい。
華々しく活躍したい、みたいなね。
大人が、それがね、ちょっとリアル世界になると、例えば、東京マラソンってすごく、毎年毎年すごく流行ってるわけじゃないですか。
うんうん、
どんどんこう走りたいって人いるわけですよ。
うん、
あれも、東京マラソンという場が欲しい。うん、ね。走りたい。
うん、
声援を浴びて主人公のようになれる。
うん、
ステンセットがちゃんと入ってるから、すごく、なんていうのかな、盛り上がるというか、興味になるわけです
ね。うんうん、
資金になりたいのところにね、これを言語化できないんです。どうなりたいですかっていうふうに言われて、すぐに言語化して答えられるわけではないんですけれど、
うんうん、
意識レベルでその自己投影してるわけですよね、なりたい像にね。
うん、
で、そっちの方に進みたいっていう欲求が強くなって、うん、行動に移すっていう人が今増えていて、
うんうん、
同時に、ね、そういうところにちゃんと着眼してる人は結構うまくいってるのかなって気が。うん、 プロが終わりの試合したいまでなんですよ。
う
ちはちょっとなりたいのところは我慢しなさいって言われてるわけです。
ああ、なるほど。
我慢するわけですよ。
うん、
我慢しているのを子供たちは見てるわけですよ。
うんうん、
そこは投影したくないのよ。
うんうん、
なりたくないから、
うんうん。
我慢したくないから。
うん
だからこう、なかなか言うことを聞いてくれないって現象が起こるんですよ。
今このたまほ印ネトラジの第4週のパーソナリティやってくださってるアゼさんっていうセラピストいるんですけど、その人が今人格障害にものすごい熱くて、現代は人格障害の時代だとか言って、一応人格障害みたいなことを言ってるんですけど、そのこととも繋がってる、発達障害と人格障害って私何かの形で繋がってるって、
二次障害で人格障害が難しいって言われてます。
ねえ、うん。あと、今その社会背景の話も絶対ありますよね。自我が弱いのになぜか活躍できちゃうっていうところら辺が。
自我が、進みにくい仕組みもまたこれ別にあるんですよ。
ああ、そうなんですね。
さっきのね、欲求っていうのは自己実現欲求じゃないですか。
うん、
自我っていうのは、だから、まだ自分が、依存的なのか、
うん、
そっから自立してるのか、
うん、
だから過剰に自立しすぎていないか、
うんうん、
ある程度自分の影の、弱い部分と自分が、表現したい部分が、うまく統合されて自分自身が、なんていうのかな、自己肯定できてるのか。
うん、
そう自我の進むっていう状況とね、こう自立できてるかっていう自我の部分と、その、さっきの欲求ね、
うん
自己実現欲求があるのかどうかっていうのは、これちょっとね、同じじゃなくてね、うん、自己実現欲求があっても自我は進んでないっていうのはいくらでもあるんですよ。
わかります、すごく。
いくらでも。そうそうそうそうそうそうそう。
かえってなんかこう、実際体験とかは弱いのにできてるかのような錯覚は起こりやすいみたいな感じで、発達しにくい気がします、お話聞いてて。
自我がね、発達しにくいっていうのは、うん、その、もちろんその社会構造的な部分もあるんですけれど、うん、結構ね、日本という環境がね、あんまりね、こう、普通に生活してると、
うん
死を意識する機会がなくて、いつまでもなんか生きてられるような気がしちゃうっていうのも結構あるんですよ、実は。だから、なんていうのかな、こう、なんていうの、セラピーをね、受ける人の多くって、結構すごい大変な状況を経て、さあカウンセリング受けてみようって言って受ける人って結構多いじゃないですか。で、その人たちって結構ギリギリを経験してるっていう特徴があるんですよね。もう私ダメ。で、そっから浮上しよう。みたいな、うん。そこの経験を、こう、経ると、これ人生結構大切にしたりするんですよね。
うんうん、
でそのタイミングにある人って、こうあ、なんか日々を大切に過ごさなきゃってなるんですけれど、うんうん、ところが、こう、なんていうんですかね、特にこう、自分の中に、こう、自分と向き合う機会が、あんまりなかったりとかね、
うん、
日々の生活なんとかなっちゃってたりとか、そんなにこう、なんていうのかな、困った状況、一言で言うと困った状況っていうことが普段起きないと、なんかね、やっぱりね、人間ってどこか、こう、いつまでも、なんかこう、これね、錯覚なんですけれどね、
うんうん
いつまでも自分の生命ってあるんじゃなかろうか的な生き方ってどうしてもするんですよね。
うんうん、
だから割となんていうのかな、こう、寿命が短い国ってあるじゃないですか。
うんうん、
やっぱりね、寿命が短い国って結構自立早かったりするんですよ、実際。
うんうんうん、太く短くっていうね、なんか、かっこいいっていうか、ある意味何か憧れる何か力強さを感じさせます。
あと日本はね、こうね、江戸時代とか、こう刀持てた時代で結構ね、生命は感じてたみたいですよね。
うん、
死を意識するっていうのは。その時代は結構あったみたいです、
うん。
だからその時代って結構自立早かったんですよ。
死を意識すると自立が早いんですね。
そうです、そうです。やっぱりね、うん、死があるから今の生きてることをもっと大切にしようって初めて思えるんですよ。
ね、またたくさんコメントが溜まってるので読み上げますね。
はい、は
い。東康さんからです。俯瞰の目、こういう考えにも通じるかもしれませんね。 この世の重要な問題はすべてそれを作り出した時と同じ意識レベルで解決することはできない。アルバート・アインシュタイン。かっこいいことは、言葉ですね。
うん、そうですね、うん。アインシュタイン言ってますよね。
ね、ちょっとレベルを少し上げ、次元を上げないと解決できないっていうことと、俯瞰の目を持つことが大事だっていうのが関係あるんじゃないかっていう。
そうですね。俯瞰はね、まあ、一歩上の次元じゃないと俯瞰ができないんですよ、そもそも。
ねえ。一次元は二次元からしか見れないみたいな。
そういうことなんです。そういう、まさにそうなんですよ。
うん。
うん。俯瞰するといろんなものが見えてくるんですよね。
あと、清月さんから。
はいはい。
いつもながら分かりやすいお話、さすが天才。叱られやすい、かっこ笑い。めっちゃ共感します。私は大人になってからも叱られてますが、かっこ笑い。
はい、
清月さんが、鈴木さんとのご縁取り持ってくださったんですよね。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
そして
ですね。
また、東さんからありがとうございます、たくさん。ADHD の子にリタリンを飲ませて落ち着かせようという考えに対して確か NLP の人だったかが、大人がリタリンを飲むとかえって興奮系に働くので、先生が飲んで先生がスピードアップしたらどうかと提案すると、先生は誰も飲みたがらないと著書で。面白い考え方ですね。
そうだよな。うん。だからどこまで行っても子供がね、ちゃんとしてくれないから子供コントロールしたい、したいっていう、やっぱり優位性がどうしても高くなっちゃうんだよね。どうしてもね。
いや、なんか今日のそのネットラジのテーマなんですけれども、絶対こうポジティブな意図があると思うんですよね。発達障害の人が増えているとか。
ありますよ。
ねえ。それどう思います？どのような肯定的とか、
うん、さっきのなりたいっていうところもちょっと関係してるんですけれど、うん、
はい、
結局彼らって結構ユニークな存在だと僕は思ってるんですよね、
うんうん、
ユニークな存在で、すごくこう要するにユニークじゃない、逆に言うとユニークじゃない状態ってどういう状態なのかというとね、あらゆる物事のこう対応っていうのは結構眉を潜めて決めてしまったりとか、なんかこう効果的でなければいかんとか論理的でなければいかんということが大前提で、決めてる状態っていうのがあんまりユニークな状態じゃないって僕は思ってるわけですよ。で、彼らっていうのは僕から見るとすごくユニークな存在だと思ってるんですけれど、これどういうことかっていうとね、今まで、まあ、これまでの時代って、まず、効果的かどうかっていうことが優位性が高かったんですよ。何事をするのにも。なんか意味があるのかとか、効果的なのだろうかとか。
うん、生産的かとか、結果を生むのかとか。
もう感情よりも結果なんですよ。
うんうん
うん、物事のスタート、
うん。お金が稼げるかとか、
ね。そうそうそうそうそうそうそうそうそう。で、その背景に楽しさがあればいいやぐらいの、ちょっと楽しさは後回しっていう感じですよね。
うん、
ところが、今のそのユニークな存在っていうのはちょっと順番が逆でね、
うん、
最初に楽しいかどうかなんですよ。
まあ、素敵。ちょっとラテン系な感じで。
そう、楽しいかどうかの方が、
うん、
むしろだから楽しいっていう感情が得られるかどうかっていう方が重要で、うん、で、むしろその結果とか効果とかっていうのはそのバックグラウンドに潜んでればいいよっていうのは、ちょっと順番がね、ユニークな存在の方が逆で、でもね、時代の流れ的に見てもね、そうなってきてるような気がするんですよね。
はい、
楽しいかどうかありきみたいな。先に楽しいかどうかありきと。
ね、うん、
で、僕なんかもやっぱりカウンセリングしていて、
うん、
もう今ね、その、順番がね、効果的かどうかありき、うん、そう、が優位性が高い人、
うん、
どちらかというと楽しいかどうかありきの人ってね、うん、2タイプいるなって、最近あって、うん、効果的かどうかありきの人って、どちらかというと、うん、さっきの世代間連鎖って、
うん、
世代間連鎖で苦しんでる人が結構
い
る、うんうん。こんなこと意味があるんだろうかって、
持
たなきゃっていうところにフォーカスしてる人っていうのは、うん、効果的かどうかの方にフォーカスしてるんですよ。
うん、
が、 あの、ユニークな存在とか、今を楽しむ人っていうのは、うん、世代間ギャップの方で苦しんじゃってる。
ああ、やっぱ世代の話になるんですね。時代が変わってきた話。
時代が変わってるんだからギャップで苦しんじゃうんですよ。
あ
でも、うん、変わった時代の価値観って、ユニークな出入り口に僕はあると思ってるんですよね。
うん、
楽しいかどうか、
うん、
なのかどうか。
うん、
で、こう、なんていうんですかね。すごく楽しいってエネルギーって、こう人が集まりやすいんですよね、そこで。
うんうん、
そのね、これ結構楽しいっていうのを、こう、うん、一番今まで後回しにしてたんですよね。
うんうんうん、
楽しいことは一番後回しにしようと。とにかく大変なことを先に済ませようっていう、うん、結構あったので、楽しいことはずっと後回しにしてたんですけど、うん、実は楽しいっていうのがないと人って集まらないんですよ。
うん。うん。
うん、で、楽しいっていうものがあって、で、その背景にね、
うん、
役立つですとか、今ちょっとね、そっちの方に寄ってきてるような気がする。
うん、
順番がね、あらゆる物語って、物語の入り口と出口っていうのがあるわけですけれど、
はい、
その楽し、ユニークとか楽しいっていう人たちは物語の出入り口が楽しいとかユニークなんですよ。
はいはい、
そうじゃないと絶対投影できないの。自分が入れないの、はい、その物語の中に、
うん。
で、世の中が今そっち寄りになってきた時には、やっぱり、目立つよね。目立つというか、むしろ、その、なんていうのかな。今、親の世代とか大人の世代が効果的とかそっちの方で今仕切っちゃってるからね。
うんうん、
活動しにくくは感じてるんだけれど、実際世の中の流れ的に見たら今からの世の中って楽しいとかね、ユニークとかっていう方が物語の出入り口になるんですよね。
萌え文化ってやつですよね。
そうです、そうです。だから、萌え文化もそうだと思うんですよね。うんうん、だから秋葉原なんていうのもね、ちょっとそっち寄りになってきてるじゃないですかね。
うんうん、
楽しい。昔の秋葉原とだいぶ雰囲気違うなと思うんですよね、最近ね。うん。
あ、そういうことですよね。初音ミクとかがヒットするみたいなのとかも。
そう。
落ち込んだら音声が出るっていうソフトは他にもあったのにっていう話を聞いたことあるんですけど、ああいうキャラクターがついたことで物語性が生まれて可愛くて面白いっていう話になって、たくさんの人が、こう吸い込まれていったっていう。どんなことも面白いとか楽しいみたいなものがくっついていると受け入れられやすくて、
うん、そう
日本のオタク文化みたいな世界で受け入れられるのはそれがいっぱいくっついてるからですよね。面白いとか楽しいが。
あとなりたいっていうのはさ、明らかに感情が伴って初めてなりたいと思えるわけじゃないですか。う
ん、憧れとかね。
楽しいとか、
うん、
感情がなりたいのところが眉を潜める自分になりたいっていう人はなかなかいないんですよ。
うんうん。機械になりたいとかしね、あまり思わないです多分。
そう。だからなりたいっていうところの欲求のところには、うん、明らかに感情ってすごく重要な要素になってきてね。
うん、
だから例えばだから学校ね。
うん、
学校の先生が、例えばすごく楽しそうにしてたとするじゃないですか。
うんうん、
で、すごく学校全体が楽しそうだったとするじゃないですか、うん。そうするとね、結構ね、なりたい像に投影しやすくなったりするんですよ。
ああ、でしょうね。やる気が出るって、モチベーションがあるってやつですね。
あ、あの先生みたいだったらなりたいな、みたいな。うん、あの先生結構主人公じゃん、みたいな。
うん、
そういう学校の中だったら僕なんか安心してそこにいられるし、ああいう風になりたいなって思えるわけ。
うん、
だから楽しくなさそうな主人公にはなりたくないわけだから。
うんうん、じゃあまとめるとっていうか、そういう発達障害の人が増えてる、発達障害と呼ばれるようなユニークさを持った人が増えているのに、うん、何か肯定的な意図があるとしたら、楽しさとか面白さみたいなのを重視する生き方の人が増えているということで、それは人を集める、社会とかを活性化する。
特に ADHD がね、割とこうユニーク系なんですよ。で、アスペルガーの人たちって結構研究体質系の人が多いんですよね。いずれにしても、まあ、単純に笑いっていう意味での楽しさもあるけれど、まあ、ユニークってもっと英語では広い意味があるような気がするんですよね。
うん、
個性的というかね。
夢中になってるとか、打ち込んでるとかも、
そうそうそうそう。
ね、面白さとかの。
そうそうそうそう。
ですよね。
そうそうそうそう。これからはね、そのユニークさっていうのはすごく受け入れやすくなっていくんじゃないのかなっていうか、今ね、ユニークさを受け入れないとね、ちょっと大変なことになっちゃうような気がするんですよね。
というのは？
既存の延長上の解決方法が通じなくなってきてるから、要するに、なんていうのかな、物事の解決っていうのは、ね、例えば、政治の世界だったら、ね、投票っていうシステムがあるわけじゃないですか。で、投票しない若者はいっぱいいるわけですよね。投票っていう仕組みそのものが楽しくないわけですよ、彼らからすると。ね、だから、逆に言うと、投票するような仕組みの方が先に必要なんだけれど、なんか要するに、楽しいっていうものを重視してなさすぎるからね。だから、ケツ叩かれてもやりたくないわけじゃないですか。そんなことになっちゃうっていうのは、ますますギャップ広がっちゃうよなってことです。で、ギャップを広げられてね、その投票っていうのは必要なシステムなんだから、あれよって迫るわけですよね。必要っていうところよりも、楽しいが先にあって、それって必要性も満たされてるよね、の方が、順番的にはね、今の人って動くので、だから、なんですかね、そのユニークさっていうのは受け入れないと、徐々に衰退しちゃうような気がするんですよね。ギャップがますます広がっちゃって。
何が衰退するんですか？
今のやり方、例えば、だから、社会システムみたいなものとかが衰退しちゃうような気がするんです。ベースに持ってかないと。
そっちの楽しいとかを、の方に進めていくと、世界はどうなっていくんで
し
ょう？
楽しい方に進めるっていうことはすごく大切であって、じゃあ役に立つっていうのはなくなるのかっていうのは、絶対そんなことはないんですよ。物語ってね、必ず現実から入って、非現実に入って、また現実に戻るっていう特徴があるんですよね。だから、非現実っていうのは、要するに、楽しいっていうのが入り口なんだけど、中間にすごく役に立つとか、結果が出るとかっていうのがあって、で、やっぱり日常は楽しいっていうストーリーですよね。だから、社会がどうなるっていうのは、もちろんその、活性化することはすると思うんですけれど、なんていうんですかね。行動動機が過剰なほど外発的ではなくなるっていうのはまずあると思うんですよね。
内発的になって。
内発的になるっていうのはまずあると思うんですよ。ただその内発的だからといって外発がゼロになるっていう意味ではないよっていうことですよね。ちゃんと物語の中間には外発的な要素がちゃんと入ってくると思うんです。これね、言葉を聞いてるとわかるんですけれど、例えばその外発的動機中心の成功のね、お話聞くとね、すごく稼げたら、どんなところにも遊びに行けるよっていう、順番が遊びなさい後になってるんですよね。そうでしょ？で、ところが、楽しむ方を優先が高い人っていうのは、まず楽しみましょうってわけですよね。結果後についてくるからっていうわけですよ。これ言ってることは全く真逆ですよね。でも、同時に、無視してるわけじゃないってことなんですよ。楽しみながらやって、ちゃんと結果後ついてくるから、ちゃんとやりましょうよっていうわけですよ。結果
だらだらと怠けるとか、だらだらと自分勝手に生きるっていうこととは違うってこと
ですか？ないです、じゃないです。楽しむことがスタートで、エンディングは楽しむで、中間も楽しむだとダメなんですよ。
困難に挑戦してね。
そう。
楽しみながら。
そう。物語の出入り口がちゃんと楽しむっていうものが用意される時代になって、前は、一昔前は物語の出入り口が結果なんですよ。で、なんかやってる過程の中で一杯飲み行って楽しみましょうみたいな感じですよね。だからそれがちょっと、順番が変わるだろうなっていう。
私、それって絶対に社会が良くなっていったり、世界が良くなっていったりしてることなんだと、なんかとても、信仰に近く信じてるんですけども。
そう、注意しなきゃいけない部分もあるんですよ。注意しなきゃいけない部分っていうのは、なんていうのが、これからは、ね、結果を出す時代ではなくて、楽しむ時代だっていうふうにね、言うと、誤解をしてね、結果を捨てて楽しい方に行こうとする人が結構いるんですよ。
逃避的なダラダラの方に行こう
とする。そういうわけじゃないということです。 物語の出入り口が変わるよってことです。出入り口が結果から楽しさに変わって、中間がむしろ結果とかの方に行くんじゃないかなって。ハリウッドの映画ってね、ちょっとそれと近い構造になってて、ハリウッド映画って物語が日常から入って日常で終わるって仕組みになってるんですよね。
はいはい。
うん。で、途中で非日常が起こるんですよ。日常から入って日常で終わるんだけれど、最初に体験する日常と、その物語のエンディングで現れる日常って、エンディングの日常の方がちょっと幸せになってるんですよ。
必ずね。
そう。で、途中で必ずこう試練とかあるわけだけれど、
うん、
その日、いつもと違う体験ですよね。
うんうん、
で、それと同じでね、楽しいってことはすごく重要なんだけど、それは物語の入り口と出口にあることであって、うんうん、中継下までそれはいろんな要素が入るんです。うん、そうしないと、やっぱり成長しないんですよ、人って。
うんうん、結果から始まって、楽しいがもしかって結果に出てくる、今までの世界観と、
うん、
何が違うっていうか、はい、楽しいの方がいいんですか？
なりたいっていうのが、うん、今までは、得体したいっていうのがベースで、うん、なりたいところはちょっと自分らしさっていうのは我慢しなさいよっていうのが時代だったわけでしょ、その場合は結果を先に理性的じゃないですか、結果って。
うんうん、
だからこういう結果を出すためにはちょっとあなたらしさ我慢して結果出しなさいよって感じなんですよね。
うんうん、
逆に飲みに行ってちょっと気晴らしすればいいじゃんとかね。
うんうん、
慰安旅行しようよとかね。
うん、上見たらキリがないか下見てください。
そうそう。ちょっと中間で、休む機会を置こうよとかね。なんかそういう感覚で割とこう、クッション材として楽しみを用意してたって感じだと思うんですよね。
うん、
ところがそうではなくて、今はどちらかというと、なりたいのところがベースに行っちゃってるから、得たいしたいではなくて、なりたいっていうところが結構重視されちゃってるから、なりたいの時点で結構感情が伴ってないとなりたいと思えないじゃないですか。
社会がもう変わってきてる、フェーズが変わってきてるのであるから、生き方みたいなものを変えないと、それこそギャップで苦しみますよということですね。
そうです。
だから人も動かないですよっていう。
若者もなりたいってところにフォーカスしちゃってるわけだから、いきなりじゃあ結果っていうところに行くと、ね、いや、なりたい像のところどうしちゃったんですかって、やっぱりそこからフェードアウトしちゃおうとするよね。だから会社に入って数ヶ月とかで嫌になっちゃったりとかっていう現象が起きたりとか、
うん。みんながね、正社員になれないんだけどなっても辞めちゃうみたいなね。
そう。
よく社会というものや時代というものがもう変わっちゃったんだから、合わせていくには、そういう楽しいとか、なりたいに焦点を合わせたユニークさみたいな、脳の構造が不可欠であるという、そういう考え方っていうことでしょうか。
そうです。
さんのおっしゃってる。
そう、しかも、そのね、その、なかなかね、その、なんていうのかな、癖でさ、もうさ、結果の方いつも意識してる人が急にね、いや、楽しいことが重要なんだって、急に180度変えられるわけじゃないじゃないですか。
うんうんうん、
多分そこってすごい葛藤あるはずなんですよ。
うんうん、
僕なんかはこう、今、まあ、おかげさまで楽しいことさせていただいてるんですけれど、例えばその、先日ね、心の教科書スクールっていうので、野外教室っていうのをやったんですけれどね。で、実は、その野外教室っていうのはもうほとんど遊びだったわけですよ。遊びってどのぐらい遊びなのかって言ったら、まあ、大人がね、いい大人がこう、水鉄砲大会しましょうよ、みたいなことを言ったわけですよね。
うん、
それって、普通に考えたら役に立たないことじゃないですか。
うんうんうん、
入り口に役に立たないことをあえて置いてるわけですよ。
うん、でも、すごい期待、それ。水鉄砲やりたい、大人。いい大人でやりたい。
大人の水鉄砲大会っていう、すごく怪しいね。
楽しそう。
大人って言うと、水鉄砲って子供がやるもんだからさ、大人ってつくとさ、そこにすごくギャップが生まれて面白いだろうなと思ってね。
楽しそう。
すごく楽しかったわけですよ。
いいですね。
で、その後にね、心の教科書、修学旅行ってのやったわけですね。
うん、
これがね、一転して結構しっかりした学びだ、なわけです。
うんうん、
普通、今までちょっと逆じゃないですか。先にしっかり学んでから遊べよっていうのが順番ですよね。しっかり遊びを後にしなさいよなんて言われてるわけですよ、我々。
うん、
そ
うやってから遊べって、ね。
むしろ僕はそうではなくて、楽しいっていう方が先に あって、人って集まると思ってるので、むしろ野外教室を先にちょっとやってみたんですよね。でも、僕はこの、その時に言ったんですよ。僕は確かに楽しみたいよと。ただ、その楽しみをずっと続けきたいのは、同じ、こう、志を持った人とずっと楽しみたいんだよ。だから、僕と楽しみ続けたいって思える人は、この後の修学旅行来てくれると嬉しいね。なんですよね。だから、物語の中間人は絶対役に立つはないと、やっぱ成長しないと思うんです。
ああ、いいですね。
うん。
もう、とにかく時代が変わってきたんだと、それかこう、冬がいつの間にか春になって結構もう初夏で暑いぞっていうような時に、冬の時には薪を焚いてたから、今も薪を焚かなきゃいけないはずであるとか、うん、冬はみんな長袖着てたのに今の若者長袖着ないのおかしいとか、そういうのが、そういうふうな変なギャップが生まれてんではないかっていうこと
です。うんうんうんうん。まあいい例えですよね。
で、今にあった、今、汗かかずに気持ちよく過ごせるような服装にするみたいなことが、楽しむっていうことをすごい大事にするとか、なりたいとか、感情とかをすごい大事にする生き方でないと、
そう。
なんか実情に合ってなくて、その実情に合うのユニークさ、実情に合うのを持って生まれてきてるのが、発達障害って呼ばれやすい。今まで通りの教育とか、今まで通りのこう人間観だと、発達障害って言われちゃうような人だっていう。
そうと思いますよ。思いますよ。だから本当問題は障害じゃなくて
適用ですね。
なんですよ。そう。
発達適用ですね。
うん。だから本来はその時代はそっちの方になってきてるのでね。人々がねやっぱり楽しさじゃないとベースが動かなくなってきてるんですよ。まあ Facebook なんか見てると分かりやすいと思うんですよね。
なんか、それは、本当に単に変化しただけっていうような、ニュートラルなものっていうよりは、本当にマズローの5段階欲求、ちゃんと着実に上に向かってるっていうような、これからたくさんの人がこう、自己実現とかをして、自分らしく、ね、自己超越まで行って、生きていけるっていう、前触れなんじゃないかと。
そう。だから、大人がね、その時に立場が難しいのは、結局さっきも言った通りね、子供はまだそんな自我が発達してないですから、楽しいっていうことを始めた時に、役に立つを捨てる可能性があるんですよ。だから、中間には必ずそこはないと、なんていうのかな、欲求としてのレベルは上がっていくんだけど、自我としての成長は遅らせてしまう可能性は。
それ、引きこもりとかニートとかを生んだり、
そうしなければいけないと思いますよ。
う
ん。停滞させてしまう可能性があるの。やっぱりね、楽しいことが重要なんだって、こう、単純に思ってね、大人が、じゃあ1から10までもう楽しさオンリーみたいなことに してしまうと、むしろそれは弊害になってしまうんじゃないかなと思って。
バランスですね。
バランス感覚ってすごく重要で、本当にね、映画のような物語を構築するようなものでね、楽しいっていう感情があって、そこになりたいって思うわけであって、そのなりたい像のところに成長のプロセスがなかったとしたら、これは失敗だと僕思うわけですよ。だからそのね、プロセスってやっぱり、ある程度、その大人とか指導する人が、自分が分かってないとそんなことできないわけであって、だからいきなりね、ゆとり教育も重要だって、ゆとりの時間だけ与えられてできるってもんじゃないわけですよ、それって。だからやっぱりそういうのって、こう、大人の中でも、こう少しずつ学ぶ機会って必要なんじゃないかなと思うんですよね。
なんか俯瞰の話と近いですよね。長い目で見てどこに向かいたいのかっていう。それを楽しさみたいなのを忘れずに、でも着実そっちに向かうにはどうすればいいのかっていう俯瞰の目みたいな持つ役割っていうのを周囲の大人とか、少し一歩先を行く人が担うのではないかっていう。
そう。で、さっき楽しさと結果っていう話出しましたけれど、うん、役割ってね、4タイプ僕いると思ってるんですよ、実際。その4タイプっていうのは、その今を楽しむ人っていう役割ね、この人はこう人がワーッと集まってきて、こう盛り上がるわけですよね、祭りみたいにね。で、未来に突き進む人っていうのもいるわけですよ。人は、行動に主眼において、非常にこう、未来を 見据えながら行動するっていう、うん、そのタイプの人ですよね。
うんうん、
で、結果にこだわる人っていうのはさっき言った結果にこだわる人でも、うん、まあ物事のプロセスとかね、
うん、
結果があってなんぼよっていう、うん、そのタイプ。あとはね、自分を深める人っていうのは、うん、これは割とすごく静かなエネルギーでね、
うん、
あんまり行動的ではないんだけれど、
うん、
自己探求とかね、
うん、
そっちの方に行く人なわけです。
うんうんうん、
で、この大きく分けてこの4タイプっていうのがいると思っていて、
うん、
で、こう、社会がね、うまく回ってるときってね、この、これからの社会ね、うまく回るのは多分この4タイプがうまく役割分担として回ってる社会だ。
いやーなんかタロットの4つのこう、元素とかの話とも繋がって、こう、四大元素みたいな感
じ。
風土みたいなね。
そうそうそう。
やっぱりそういうの重要なんでしょうね。
そう。でね、軍がさっきなんで、その、今を楽しむっていうところだけにフォーカスしちゃうと逆にその弊害があるよっていうふうに言ったっていうのは、その4つのポジションのね、2つ以上持ってる人が結構うまくいってるっていうのを見てきてるっていうのはあるんですよね。
やっぱ一つだけじゃないですよね。
そうですよ。
なんかすごい納得する。
うまくいってるっていうのを見てきてるんです。で、例えば、心の教科書スクールは、翡翠小太郎さん、名言セラピー、翡翠小太郎さんと、もう二人でやってるわけですよ。で、翡翠小太郎さんは、ファンがね、今を楽しむ人っていうファンが多いんですよね。多いんです。は、ベースが今を楽しむエネルギーの人で、で、書き続けるっていう未来視点の人なんですよ。
うんうん
どんどんどんどん未来を見据えて、新しい原稿を書き続けるってエネルギーを持ってる人で、ベースは今を楽しみつつ、未来へ進むってエネルギーですね。で、それに対して、僕はベースは結構ローテンションな部分もあるんです。楽しむ要素もあるんだけれど、翡翠さんと組んだ時はローテンションの方で組んでるんです、実は。役割をなければいけないので。だから、僕は、結果にこだわる、部分と自己探求っていう部分の二つの役割をその翡翠さんと組んだ時って必ず担うようにしてるんですよ。
意識してやる組んで
る。ちょっと意識してます、
うん。
そうすると何が起こるかっていうとね、翡翠さんがまあ皆さんに声をかけます。うわーっと集まってきますと。うん、で、そしてその例えば修学旅行の会の中では、実はそこって楽しいだけではなくて、非常にこう客観的な事実に基づいた自己探求もあるよね、みたいに。そうすると、今まで触れたことがない空気に触れることになるじゃないですか、その人、
うんうんうんうん。
そしてその必要性っていうのが分かったときに、あ、こういう要素っていうのも結構大切だよねって気づくことって結構重要なわけですよ、成長プロセス。
うんうん、ちょびっと取り入れられたらね、まあ、ぐんと進みますもんね。
そうそうそう。うん、でも出入り口は野外教室みたいな楽しむっていうところが重要なわけ。
なんかね、翡翠小太郎さんと組まれて、うん、なんか心の教科書っていうベストセラーを
出
版されてたりとか、なんかとてもその辺のこうビジネスのお話もお得意だっていうことで、次回はぜひビジネスの方で出ていただきたいと思ってるんですけど、今日はもうすっかりこんな時間、あっという間になってきて、
はい、
で、たくさんのコメントをいただいたまま溜まってるので、まとめて読み上げますね。デンさんっていう方から、たまちゃん、ケンジさん、こんばんは。私は自分は幼い頃から今に至るまで自分でもよくわからない生きづらさを抱えていて、自分では ADHD 傾向なのかなと思っていました。最近そのことで悩みが深くなり、とうとう昨日と今日は職場に出られず、仕事を休んでしまいました。体調不良はあったのですが、それよりも精神的に出られないことが理由でした。なので今日決心して初めて精神科の外来を受診してきました。ケンジさんがおっしゃられた通り、解決にはならないのですが、解決に向けて踏み出すために自分のせいではないという安心が欲しくて、診断が降りることを望んでいました。が、聞き取りだけでは診断をしづらいと繰り返されるのみで、結局無理やり私の希望で検査の予約をしてきたような状況でした。検査で表面的に判断して診断名をつけることに何の意味もないことは分かっているのですが、勇気を出して足を運んだ病院でも解決への糸口が見つけられなかったことにかなりの落胆を感じています、やはりボーダーライン上の人は病院にかかるよりもスピ系の方の スピ系の方の心理療法を受けた方がいいのでしょうかね。他にもいくつもいただいてるんですけれども、まずこの方にのことどう思われます？
ご自分がボーダーラインだと思ってらっしゃる。
そうですね、ボーダーライン上、スペクトラムってことですよね。グレーゾーン、ADHD のグレーゾーンにいると思っていて、できたら診断がもらえると少しでも安心するんじゃないかと思ったのに、診断がもらえなかったし、お医者さんも積極的じゃなかったということで、がっくりされてる。
まあ、どんな悩み相談の場所にしても、ある程度寄り添ってくれる場所じゃないときついよね、最初はね。
まずそこで傷ついちゃいますよね。また二次障害そこで受けちゃいますよね。
ある程度寄り添ってくれる体制がないと、いたずらに自分傷つけちゃうよね、やっぱり。
二次障害またね、そこで受けて本当に。何なんだって話ですよね。大変でしたね、レンさん。
そうだよな。相談されたか、されてその目に遭うっていうのはな、自分の中でそっちだったと思うんですよね。だから、スピリチュアル系がいいとか、そういう判断もあるかもしれませんけれど、まずはね、寄り添う姿勢がある人のところに伝えるのがいいんじゃないかなと思うんですよね。あのね、その人の症状が完璧にわかるかどうかも大切なんですけれど、セラピストがね、わかろうとする姿勢があるかどうかが結構重要なんですよね。それすごく重要な気がするんですよね。
そうですね。
そこがないと、やっぱり、安心できないですからね。はい、しないし。
ねえ。で、レンさんは、ケンさんの、こう、予約はしてらっしゃるみたいなので、まあ、診断みたいな客観的なのを受けることで、自分の取扱説明書を手に入れるみたいな、ね、そちらが少しでも安心できればいいですよね。うん、で、その上で何か寄り添ってくれるような、本当に相談、横並びで相談乗ってくれるようなとこ、どこか、ね、スピリチュアル系なのか何系なのかはわかんないけども、見つかればいいですねっていう感じでしょうか。うん、
そうですね、寄り添ってくれるのと同時に、そのなんていうのかな、こう寄り添ってくれるっていうことと同時に、あと先生自身がね、その結構選び方は難しかったりするじゃないですか、実際。病院の先生だとそこまで過剰にはならないと思うんですけれど、何ですかね、僕がその一つアドバイスするとね、通い始めたとしますよね、こう、セラピーに通い始めたとして、例えば、2ヶ月ぐらいだったらいいけど、3ヶ月、4ヶ月同じところにずっと通い続けるっていうのは、実はあんまりお勧めしないかもしれないですね。停滞しちゃうんですよね、それ。
いろんなとこかかってみた方がいい。
と言いますか、明らかに、いろんなところかかるプラス、やっぱり変化が実感できるっていうのはすごく重要だと思います。
ね、あまりなんか変化しないままだらだら通い続けてるみたいなのはちょっと考え直したらどうかと。
そうするとね、どうしてもね、知らず知らずのうちにその依存関係になりやすいんですよ。
あ、なるほどね。
そこだけはちょっと注意した方が、なかなかね、悩んでる本人がね、そこを制御しづらいんですよね。やっぱりプロ任せになっちゃうじゃないですか。なんかどうも同じところ通い続けてるなってなった時には、ちょっと疑いを持った方がいいかもしれない。
ね、まさに鈴木健二さんが ADHD 傾向がある人の生活の質の向上を目指したセラピーが得意分野っていうことなので、レンさんも一度試されてみるといいですよね。
そうですね。ぜひ機会がありましたら。
ホームページの、カタカナ鈴木健二で検索したらホームページ。
出てきます。カタカナで鈴木健二で検索していただければ出てきます、ね。
レンさんそうしてみてください。はい、そして、ナオタスさんから。親に私の様々な選択をすべて反対されていて辛い。そんな時にこの放送に出会えたので本当に良かったです。ねえ、やっぱりね、古い考え方。とは世代間ギャップがね、起こっちゃうんですね。
そう。 否定されることは辛いわけでは。うん、当たり前で、当たり前では当たり前なんだけど辛いですよね。
そうなん、親のような考え方、生き方をして幸せになれるとは思えないので、私もついつい反抗してしまうのです。いや、ぜひ。
やっぱり生き方にフォーカスしてるってことなんですよ。うん、そういう生き方をして幸せになれるとは思わない。
ああ、なりたい
な。なりたいのところにフォーカスしてるんですよ、やっぱり。
正しい。正しいっていうのは変かもしれないけど。いい疑問の持ち方ですよね。いい問いの立て方。
そうそう。
で、あずまやすしさんがたくさんくださってるんですけども。
そうですか。
水鉄砲の話の瞬間のたまちゃんが一番テンション高かった。あくそ笑い。いや、テンション上がりました。やりてーみたいな。水鉄砲やりてー
そう、意外とね、なんかね、結構お堅い仕事されてる人の中でもね、その水鉄砲にね、反応さ、
反応さ、なりたいですよ、水鉄砲。
しかもね、今回ってね、無人島の野郎だったんですよ。
いやー、無人島
ずっとね、大人の水鉄砲大会ってね、二つダブルできたから、結構反応しましたよね。
それはやりたいわ。うん、いやー。次誘ってください。
ぜひぜひ。
じゃあ、ズマさんが、そういえば先日の北海道遠征の時もまず遊んでから仕事しましたね。それがいいのか。それがいいんですね。
そうなんですよ。そう。
燃え尽きないですしね。まず補充をしてる。
そう。なんかね、逆にしがちなんですよね。遊び後にしてさ、なんていうのかな、こう、ご褒美に遊ぶって昔なかったですか、うん、ご褒美にプレゼントとかさ。
うんうんうん。
やったらなんか勉強したらご褒美なんかあげるとかさ。ちょっとね、順番逆なんですよ、今。
ああ。
ベースが楽しさだから。
楽勉、楽しく勉強するっていうことで、楽勉っていうのをね、推奨されてる方とかいますけど、そういうことですよね。
そういう感じ。
カルタで言葉の勉強するとかね。
そう。
パズルで算数の勉強するとか。そんなの方がいいですよね。
そう
でしょ。とかもあるし。
その楽しいとか、興味持ってもらうっていうのは僕すごく重視してて、やっぱり、それがね、やっぱりね、もっともっとっていう、もっともっと教えてってなるよね。
砂地が水を吸い込むように成長するっていうか学びますよね。
そうそう。
そうじゃなかったら、やっぱちょっと鬱っぽくなっちゃうよね。未来の鬱予備軍作るみたいになっちゃう。
そう。そっちがベースになってきてんだよね、やっぱり。
ね、素晴らしいですね。
うん。
また、まだまだ投稿続くんですけど。あずまさんから、鈴木健二さんの楽しいことの中間に役が立つことがあるって話、たまちゃんの一度天とつながってという話と近いな、うん、私が魂の成長のモデル図を書いてんですけど、
うん、
オリジナルで、うん、それがこう大地から生えた自我みたいなのが天と一回つながって、でそれがまた大地に降りてくるっていうような形で、まあ、それがプレパーソナルとパーソナルトランスパーソナルってことだなぁと思ってるんですけど、近いですね。一度そういう、
うん、
なんて言うんでしょうね、
うん、
自分の楽しさから出るんだけ、楽しいだけじゃなくて人の役に立つとか未来のプラスになるとかで、一瞬の我慢みたいなのを体験してからでないとトランスパーソナルにはいかないという、
そう、
う
ん、だからすごくその構築、物語の構築っていうのはすごく僕は意識しますよね。
生きて帰りし物語ってやつですね。ファンタジーとか神話の。
そうです。
あと、タロットと対比すると、今を楽しむカップ、未来を見据える棒、結果にこだわるコイン、自分を深める剣でしょうか。と、東さんが書いてくださってるんですけど、いや、ほんとそういうことだと思いますし、大元素ってそういうことだと思いますね。
なるほどね。
深いですね。
うん。
そして、清月さんから、恋愛の話もお聞きしたいですね。ぜひ。
あ、恋愛って、僕の恋愛の話？僕が得意なのはね、そのね、どっちかっていうとね、出会った後の話よりもね、出会えない人への話の方が得意なんだよな。
いやー、ぜひ今度お願いします。恋愛って。 特集。あの、私ね、
私じゃなくて困ってる人結構いますよ。
多い、多い、多い。でも、ものすごい大事だと思うんですよね。やっぱり、あの、とても、あざとい言い方をすると、色と欲だと思うんですよ。
ええ。
人が生きていく原動力ってね、早い話がやっぱり恋愛と、うん、豊かさだと思うんですよ、ね。
そうそう。恋愛ね、あの、僕もね、よくね、こう、なんか恋愛に関して、こう、いろいろ、こう、本とかね、まあ、出会えない頃とかね、こう見ても、なんかね、こう、出会えない、出会ってからの話が多いんですよ。
出会えないのどうすれっちゅうねんみたいな。
出会ってからの本とか読んでも、どうしていいかわかんないですよね。
それでもすごい求めてる人多いと思うんで、ぜひ。
そうそうそう。そう
また、同じで、このビジネス特集の後でまた、出会
って。はい。うん、で、前のね、ことで悩んでる人結構多いからね。
という、あっという間15分もオーバーしているのですけれども、遅くまでありがとうございました。
ありがとうございました。
主にいつも、あの、告知とかの時間に使っていただいてるんですけど、何か面白い
告知ですか？ですね。今、実は、心の教科書、野外教室、修学旅行と続いて、次は寺子屋というのが始まる予定なんですよ。うんで、それについては、ですね、僕の、メルマガなりで今後紹介していくので、まだ詳細は決まってないんですけれど、うん、11月からスタートする予定ですので、
うん、
まあ、もしよろしければね、僕のメルマガなり、何なりに、こう、登録していただくといいかなと。で、もしくは、そうですね。心の教科書をお読みの方でしたら、うん、本の途中に QR コードありまして、うん、それでも登録できますので。まだいいね。全国のローソンにちらほら置いてありますよ。
素晴らしい。面白いね。ローソンにあるなんてね。
本当にありますよ、なんか。だけど、まだ置いてあるとか思
って。すごいですね。ロングセラーですね。
今度中国で出るんですよね。
かっこいい。
ありがたいことですよね。
素晴らしいですね。
うんうんうん。
じゃあ、鈴木健二ってカタカナで検索していただいて、メルマが登録されてもいいし、そのまま、そのまま。
いろいろこう、情報今後いきますんでね。
はい。
鈴木健二で出してもいいし、鈴木健二スペース ADHD で検索していただくとより正確に出るかな。
ああ。じゃあ、感じでね。あと、もしくはローソンで本を、心の教科書を買って。
ローソンね、見つかるといいんですけどね。もし見つからなかったらアマゾンで見つかる。
アマゾンでもいいですよね。
アマゾンだとパーフェクトです。大丈夫です。ね、はい。
いや、どうもありがとうございました。面白いお話でした。
ありがとうございます。
たまほ印のネットラジの告知としましては、
はい、
10月が、水曜が5回ありまして、来週の24日を1回お休みにして、31日に、あぜさんの、その人格障害に今熱いあぜさんの放送になります。で、それのゲストは私と二子渡博士になる予定で、なんかパーソナリティが集まって、みんなで人格障害について語り合う。どうなっております、うん。よかったら鈴木さんを聞いてみてください。
ありがとうございます。あ、ぜひとも、
はい。
よろしくお願いします。
あずまさんからまた入ってますね。恋愛特集の時はぜひミネちゃんにも登場願いたいです。ですか？
うちの女房も意外と語るんですよね。
な
んか
ですか？そうですね。いや、それはだってあずまさんもね、ゆきえちゃんに来てもらってみんなで。いや、面白かったです。ありがとうございました。聞いてくださった皆さん、コメントくださった皆さん、特にたくさんコメントくださった東さん、ありがとうございました。それでは、おやすみなさーい。This is podcasting program, podcasting, radio, music, comedy, news, and so on. ほじるし、ネトラジ。